ゆうからラジオ放送局。はい、今回も始まりました。ゆうからラジオ放送局、パーソナリティのジョニーです。
同じく音楽紹介パーソナリティのアイト、
アキラと、
はい、同じくパーソナリティのミツです。
はい、ゆうからラジオ放送局は、ゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦難を乗り越え実現した企画です。ということで、今月もよろしくお願いします。
はい、はい、お願いしますね。気温何度まで上がるんだろうね。
もうね、
サハラ砂漠、
もうね、汗かいてんだよ。
なんだっけ、40度以上の日がなんか酷暑日っていうなんか風になんか決まったとか、なんかね、そういう情報がね、うん、ちょっと最近ありましてね、
新たな定義が生まれてしま
った。そう、新たな定義が生まれちゃったんだね。
もう33度を超えたらね、運動しちゃダメって、あの小学校とかではなってるらしく、ほぼほぼ運動できないよね。
プールもじゃないじゃん、ほぼ。
だから、あの、とね、ちゃんとね、エアコンね、税金でつけてあげてねってね。
ああ、そういうことね。そういうことね。あの、賃貸ないとこあるからね。
ありますね。地獄。
今までにないとこあるの？
あ、賃貸、なんか僕、探したりとかするときありますけど、ないとこありますよ。うん、
まれにあるかもしんないけど、俺今住んでるところ、前住んでたところはエアコン最初ついてなかったから自分でつけたんだけど、今住んでるところはさすがにあるよ。
うん、まあ大体あるけど、その、うん、管理会社によってはなんかないとかっていうのが あったりとか、あのね、ちゃんとじゃないけどさ、こうこ個人になったりするとさ、節約し始めたりするからさ、うん、あの、自分で全部用意してくださいとかいうとこもあるんですよね。そういうのがあるから、やっぱ、うん、つけるとこはつけてほしいよねって。
そうね。
そうですね。
うん。というわけで、ね、あの、夏ね、暑かったらね、あの、無理せず、涼しいところとか、あとね、水分補給をね、あの、大事なんで、ちゃんとやっていきましょうっていうことですよね。で、
う
ん、
はい。
そういう水分ですね。
そう、
なんとも、ね、皆様優しいラジオでしょ。
そう、あのね、もう時期的にね、暑いから。
暑いから。
暑いから、ね。あの、早めにね。
そうそうそう、そう、先手でね。
ワークマンに溶け込む。
ということで、そろそろコーナー行きましょうか。
はい、
はい。ということで、一番目は僕から行きます。
お、
ほい。
ジョニーのこれ見て夏アニ
ー。
はい、このコーナーでは新作アニメもいいけど懐かしいアニメ、通称夏アニを90年代から2010年代アニメ好きな私ジョニーが紹介し、興味を持ってもらおうというコーナーです。ということで、今回の夏アニは創世のアクエリオンです。
で、1万年と2000年前からっていう。
1億年と2000年前もそうだよね。
そうですね。
なんで1億2000年じゃないのって思うんだけど。
いや、1億円と2000円くれたらじゃないか。
なんでやね。
そこは、紹介した理由としては、先月、放送時間的には先月、はい、ニコ町だったので、ニコニコ社会人だったので、なんかニコニコ関係に関わるやつないかなって思って探したら、あるじゃんって思って。
あるじゃん。
そう、っていうことで、ね、実はね、1年遅いんで、去年ね、本人が歌ってたんですね。
20周年だからね。
まあね。
ということで、早速概要を説明いたします。創世のアクエリオンは、2005年4月から9月までの全26話になります。キャッチコピーはですね、あなたと合体したいです。はい、結構ね、衝撃的なキャッチコピーだなと思って、この僕、あの、思わず見ちゃいました、視聴しちゃいましたね、これは。何そういうことって思って。はい、で、他にもですね、2012年に1万2000年後の世界が舞台の続編となるアクエリオンエボルとか、2015年に10周年作品としてアクエリオンロゴスで、昨年に2025年に、思う星って書いて創世のアクエリオン っていうタイトルで、うんうん、総選の悪霊ミス・オブ・エモーションズが放送されました。はい。で、制作はですね、地球少女アルジュナ、守護キャラ、戦記絶唱、シンフォギアシリーズ、今やってる神の雫など、携わってるサテライトが、やっております。で、監督はですね、うん、マクロス・フロンティア、AKB0048 などの監督の他にも、公共紙幣エレカセブンだったりとか、ゲームのアーマードコアシリーズなどと、メカデザインをやっている、可変、変形可変の川森という、あの、二つ名を持つ川森昌司監督が、やっております。はい。まあ、実はですね、本作、監督以外に原作、シリーズ構成、脚本、メカデザインと複数やっております。うん、はい。モリモリです、ここは。
モリモリだ。
監督めちゃくちゃ
関わってます、ね。
はい。
デザインの感想。
で、何より、特に注目するべきとこかなって思うのは、音楽のとこに、ターンエイガンダムとか、広角機動隊のほか、様々な、ドラマや CM の楽曲を手掛ける菅野陽子さんが担当しております。はい。で、オープニングは2曲で、17話までの、あと18話から25話まで、両方とも、現在だと秋のフロムブレスフォーさんがやっております、うん、はい、当時は秋野さんだけだったかな、あの、うん、表記の方は、はい、でエンディングは3曲ありまして、2話から13話、15話から24話のとこが、アリアシリーズの他にも、あの、声優として活躍しております牧野由依さんが、担当しています、
うん
うんうん、で、14話だけ、秋のフロムブレス4が歌ってて、で、25話がガブリエラ・ロビンっていう、人が歌ってます。こちらですね、ぶっちゃけると、菅野陽子さんの本名以外での活動するときはこれなんですよ。
そういうね。
なんかぶっちゃけてたような気がするんだよね、どっかで。はい。というそんな感じででして、あらすじですけども、ちょっと難しくなります、急に。創世紀、11年、1万2000年の眠りから目覚めた人類の天敵堕天使が、人間の生体エネルギーを求めて進行してきた、人類はこれに対抗するため、地球再生機構ディーバを結成する、創世の書に記された神話の時代に堕天使を滅ぼした伝説の機械天使アクエリオンを、ディーバは発掘します。で、エレメントアクエリオンを操る、特殊能力者をエレメントと呼ぶんですけども、エレメントを集めるディーバは1万2000年前に堕天使を裏切り、人類に味方した伝説の戦士太陽の翼の生まれ変わりとされる少年アポロを見つけ出します。で、アポロはですね、人間狩りで仲間たちにを連れ去られてしまうんですけども、その際にアポロは、不思議な声に導かれ、アクエリオンの登場者となります。で、オリシもアクエリオンの復活に呼応するように、堕天使の前線指揮官トーマが長き眠りから目覚めようとしていた。これが、1話です。
情報過多だな。
すごいギュッとやってます。
アポロ、
はい、
なんだ。
なので、敵は堕天使なんですよ。で、うん、こっちが戦う術はもうアクエリオンしかないっていう状態です。
あ、
う、あ、ん、僕らも、
ね、ああ、まあ、あれは1対1とかなんですけど、あっちの堕天使はあの、いわゆる雑魚キャラポジションの敵がちょこちょこ出てくるんで。
ああ、そう。
で、作品の魅力ですけども、最後になるんですが、うん、アクエリオンは3機の戦闘機型マシンによる合体と3形態の、あの、昔でいう元祖の、あの、でいうとゲッターロボンみたいなタイプなんですよ、
うんうん、
で、ただ登場者は固定されてないです。ディーバって言われるエレメントを持つ人たちが、乗るんですけども、あの、固定されてないんで、各話のそれぞれのパイロットによる特殊能力を生かした必殺技っていうのが見ものだったりします。なんかこう、
何でしょうね、
あのエレメントたちがこのいわゆる特訓をする話があって、で、うん、そこでうまくいかないけど最後の方に、あの、乗り切っての必殺技っていうやつの展開なんで、分かりやすいっちゃ分かりやすいです。全部そんな感じの話になってるんで、
はい、
で、他にもですね、川森監督がデザインの過程で レゴを使うんですけども、このアクエリウムもレゴで作りました。デザインを。で、合体変形も設計してるので、販売してた、当時ね、放送中に超合金が販売してたんですけど、超合金、差し替え、部品差したりとか、抜いたりとかすることをせずに、忠実に変形合体ができるようになってます。
すごい。
なので、持ってる方は結構ね、自由度が高くて面白いおもちゃになってるので、今だと経年劣化ひどいからどうかなって思っちゃうけど、全然ね、楽しく遊べるものだったなっていうのは覚えてますね。僕は持ってなかったんですけど、友人が遊ばせてもらったんですけど、面白かったです。触ってて、ガチャガチャ動くじゃん、これって。
すごい。
はい、ということでね。そろそろかな。創世のアクエリオンを紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか、ということで、気になった方はぜひ視聴してみてくださいね。以上、ジョニーのこれ見て夏アニのコーナーでした。それでは次の方、どうぞ。
はい。
はい。それではパス受け取りました。
いえ。
はいと、
アキラの、
いきまけいい局面のコーナー。
イェ
ーイ。イェ
ーこのコーナーでは今日のカラオケで何を歌おうかなって人にぜひ歌ってほしい曲を、曲名やアーティスト名だけでなくその曲の作成秘話や歌詞考察をしながら紹介していくコーナーです。
素晴らしい。
はい、授業終わる頃には明日友達に語れるうんちくを手に入れてより深い思いを持って歌ったり聞いたらできたらいいなということで、
はい、今回35曲目はデレデレデレデンマルシーさんのエソラー、パチパチパチパチパチ、はい、
知ってるかな。今回はね、久しぶりにアニソンだったり超有名どころや時事ネタじゃない推薦曲としてのご紹介なんですけど、この曲最近の恋愛ソングの中でもリアルな温度感がすごいなと思ってチョイスしました。
ねー、まあ、これ静かにさしてくる系の曲で、
恐ろしい、
まあ、派手じゃないんですけどね、感情の描写がすごく具体的で、ああ、わかるってなる人が多いと思うよな。
まあね、これさ、私はわかんないですけど、なんとなくうまくいってない恋愛してる人、ぜひに刺さるね。
私はわかんないんですね。
はい。
うん、
なんだ
ジョニーさん、ミツさん、恋してますか？
あう。
推し活はしてる。
推し活
は。
2次元もか。
2.5 でもいいよ。
うん。でしょう。
お茶を飲みました。
はい、ね。
ねえ、マルシーさんなんですけどね、これ福岡発の3人組バンドで、ボーカルのね、吉田右京さんって方が、まあ、歌手がとすごい特徴的でね。
うん、あ、相棒じゃない方のね、右京さんなんですけど、はい、言えない気持ち、全バンドって感じよね。
これキャッチコピーいけるよね。
お待ちしております、マルシーさん。はい。まあ、SNS からね、広がって、まあ、共感でバズるタイプのアーティストさんなんです。
うん。ね、今日さんのね、甘いお顔とお声に魅了される女子はね、多いんじゃないでしょうか。
うちの母親も、
そんなに
魅了されておるらしいですね。母親推薦の曲なんですよね。
なるほど。
レストランはね、これ2020年5月にね、配信リリースされたマルシーを代表する失恋ソングですね。
うんうん。タイトルのね、エソラってちょっと不思議な言葉なんですけど、まあ、エソのこととかって言葉があるよね。
ね、うん。現実にはありえない空想とか、まあ理想の世界っていうような意味かな。
幻みたいな感じなんですかね。うん、まあ、つまりね、この曲は、現実と理想のギャップがテーマになってるんかな。
曲だよね。個人的にはでも配信版の曲よりもね、この、右京さんがね、ライブ版で歌ってるやつの方が僕は緩急があってすごい好き。
そうね。
うん。なんか思い、すごいゆっくり歌ってくれるところがね、かっこいいと思うんですね。
仕込まれるよね。
仕込まれるね。で、歌詞なんですけどね、相手の気持ちを想像してしまうけれども、それが本当かどうかわかんないっていうね、まさに絵空ごとの中で苦しんでいるっていうような、歌詞の内容で、あと特徴的なのが、その歌詞の中にね、断片しない表現がすごく多くて、まあ、言い切らないからこそ、なんか余白が残ってるっていうか、いろんな解釈ができるっていうところが、すごく素敵な曲ですね。まあ、だからこそ、聴く人それぞれが自分の経験に重ねて、あ、これ私の話みたいっていう風になるっていうのが、すごいところです。
ね、私も推しと重ねて。
うん
推しよく死ぬ。そうなんですよ。まあちなみにね、ミュージックビデオでも具体的なストーリーを断定させずに余白を持たせた演出がされているんですけど、うん、それがね、歌詞の世界観とすごいリンクしてるんですよね。まあカラオケでみんなの前で歌うなら感情乗せすぎないっていうのが逆にポイントってなってるのかなと思ってて、うん、特に綺麗だったね、忘れられないの、あなたの、あなたのせいだよ、とか。
ああ、エモい。かっこいいよね。
うん、そうなんですよ。
本当にもう一曲、
なんかね、うん、そう、しかもこの歌詞も、一回目に出てくるときは、あなたのせいだよ、で繋がってるんですけど、二、うん、回このあなたのっていう言葉がね、
あなたの、
あなたのせいだよっていうのも、まあね、もしね、周りに失恋した人とか、まあ、推しがピンチっていう人とかがいたら、うん、逆にめっちゃ感情的にね、歌ってね、みんなで泣こうよ、みたいな感じにもできるんじゃないかなって思うんですけど。
うん、乾ききって
からまた糸がほどけるように、そっとあなたの記憶に誘われる。
これね、最初と最後の両方に繰り返される歌詞の部分。
うん、なんかね、ここで世界観をパッと引き込んできて、うん、まあ、最後にやっぱその言葉で締めるっていうので、我々の想像力が試されるというか。
なんかね、いい感じの曲ですよね。
うん、
確かに、本当に引き込まれる。ってことでね、恒例の小ネタ3択クイズ、
イエーイ、
わ
ー、
はいはい、
ジョニーさん、ミツさん、あとはリスナーの皆様、あ、今回は。うん、はい、もう考えてみてね、ほしいね。
はい、
右京さんはですね、実は大のサウナ好きで、整うことで曲が生まれることもあるそうです。うん、ある日、右京さんが、もうこれはもう最高だーっていうぐらい整って家に帰った時に、できた曲のタイトルは何でしょうか、うん、?1 番、今回紹介してるエソラー、
はい、
!2 番、うん、同じくマルシーの代表曲、ミライズ、
うん、
!3 番、そのまま、サウナの歌。てってってってってってってってちーん。はい。あとはジョニーさんからお願いします。
ね、今回こそ3番のサウナじゃないっていう。いつも聞っかかってるからね。
サウナで整ったしね。
確かにな。
はい。
愚直だな。
愚直やな。ミツさんは？
だから私4番のね、整いました。
っていうことでしょうか。整いました。いい曲だね。
ねずっち
か。ねずっちです。
ねずっ
ちさんです。整いましたけど。まあ、いつも四択だもんね、言うて。うん、いや、でも、今回ね、この曲だからこその、じゃあ一番のエソラで。
エソラで。はい。じゃあ、皆さんの答え出揃いましたね。
はい、
では。
5番かな
答え、丸さん、サウナの歌でした。
4番ないん
か。そのままかーい。
はいはい。ってことで、ね、ジョニーさん正解ですね。
当たった。
はい、4番、ミツさん、深読みしてくれたんですけど、今回はね、あえてなしにしました。これね、でもね、このサウナの歌、アップされてないんで、誰も聞いたことがありませんという曲で、
やばいですね。まさに、はい、エソラゴ
ト、ね。エソラゴトでした。全部ザブトン。
ザブトンください、山田くん。
はい。じゃあ、このね、ラブソングマスターなのに、意外なお茶目っていうところが、また、右京さんの魅力だよね。
そうね。そこがね、やっぱりそこもいいところなのかしら、ね、っていうことでね、今回はマルシーさんのエソラからお送りいたしました。はい、カラオケで歌う時のイメージや感情表現により深みを出してほしいなと思います。
はい、次回以降もね、こんな感じで曲紹介するのでリクエストもお待ちしております。
お願いします。
それではありがとうございました。
ではミツさん、お願いします。
お願いします。
はい、というわけで、いつもね、14710の月にいつもやってるんですけど、アニメレビューのコーナーでございます。はい、今回なんかアニメ見てますか皆さん。
リゼロ、
リゼロ、うん、
テンスラ、
テンスラ、うん、
まだ終えてない。まだ終えてない。
夏アニの人ですか。夏アニの人ですからね。
まだ冬見て
る。
というわけでね、まあ、今回ね、いろいろと、まあ、続きもとかまたいろいろ始まってるんですけど、ちょっとね、自分も全部は全部見れてるわけじゃないんです。何人で80本やってんだもん。
うん、
見れるわけがないんですよ。80本も。あとは自分に
合う合わ
ない。合う合わないもあるしね。
甘いな、全部見れた。
見れてたらそれ超人だから。ね、まあそういうことでね、私ちょっと今回見てるちょっとところが大体あげていきます。はい、はい、まず1位、はい、ドクターストーンです。
あ、
はい、
はい、いよいよ最終の4期の最後の、はい、クールに入りました。ね、宇宙船作るっていうね、そんなところの今話になってます。
はい、
すげえ、
そう、
すげえ
宇宙船作るん
だ。宇宙船を作るんです。
宇宙か。
要はあの石化、2回目の石化、全電球石化から戻ってね、うん、うん、そこから
音ネタバレが、
そうそうそうそう、ネタバレが、それ一つ来る前の話なんでね、まあそういうのがあってね、だっていう風になってます。次、まあ、うん、さっきから話してるね、リゼロですね、4期、
そうですね、
これね、これ気をつけないといけないのは、これまた分割なんですね。
そうなんです。
そう、はいはい、
前半11話、後半8話という19話の19話構成で、今前半の11話の、何編だったっけ、
なんとか編。
喪失編。
なんとか編
って。喪失編。大体そうだよ。
喪失編っていうのをやってまして、で、8月からね、あの後半のクールがやると、一応そういう形になってます。後半8話しかないんでね、ちょっと注意してください。
はい、
はい、次、はい、テンスラですね。
はい、
先生したスライムだったっけ。はい、第4期、分割5クールです。
うん、そうなんですよ。
もうどうやんねんってね。まあ1 まず2クール先にやってから、
うん、
あと残り
3クール。
あの枠だって、今後だって、あの薬屋の独り言とフリーレンとなんかで、ね、ガチャガチャガチャってまた転送でやるのみたいな感じの枠になってきてて、
フリーレンが来年の10月ですもんね。
そう、来年の10月
だ。まあ、そうだよね。
その間に薬屋の独り言が入って、多分転送でそこをやってまたやるみたいな、なんかそんな感じの多分感じになるかなっていう、うん、まあね、転送でも言ってる通りの、もう今どんどんどんどん
ど
ん、ね、
どんどこどんどこ
どんどこどんどこ口が広がってるっていう、
どんどこ口から今、
はい、で大体続きものあとね、もう一つ、ね、隣の天使様に、
ああ、うん、
はい、隣の天使様にいつの間にかダメ人間されてた件2期、はい、うん、ひたすらイチャイチャしてます。
そうね。
見ててね、笑っちゃうもん。ずーっとイチャイチャイチャイチャしてる。何を見てるんだろうみたいな。まあ、
うん、ここからしか得られないものはあるかもしれない。
そうそう、ここからですね、
得られない。まあ、それはまあ、ある、
うん。何が得られるんだろう、そこから。
うん、
え、そんなこと歌う？大丈夫？
あと、で、5本目、本月の下克上です。
はい。
はい。もともとね、あの MX とかでやってたやつが、今期からあのまさかの夕方の5時半の枠でやってるんですね。
すげえ、銀玉みたいだ。
深夜帯だったのか。まあ、ね、今 MX も細いって言って、夜今9時半ぐらいにやってるっていう。
うんうん。
ちょっと見やすい時間にやってるっていう。まあ、もともと、あの、ね、平民の子が、あの、ま、魔力がいっぱいついちゃってて、あの、貴族にならないとどうにもなれないってことで、
うん、
そう、ある意味成り上がりっていうね、
うん、ま
あ、転生してるんでね、あの、やっちゃいました系なんですけどね、結局ね、
みんな大好きなロー系だから。
そうそう、やっちゃいましたなんて、
うん、僕なんかまたやっちゃいましたかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそういうので、うん、はい、ではここからはあの今回私が見ててちょっと面白いなっていうのをちょっと上げていきます。
はい
はい、ね、これがねすごかったな、クシマってね、クジマ歌えばイエホロロ、
あー、なんかね、タイトルだけは知ってるかな。
ゲスさん、 なんかあのロシアでなんか拾われた鳥がなんかしなきゃよくわかんない形になって喋るようになって人間捉えてられて。でこの声やってる方が実はあの崖の上のポニョの方なんですね。ポニョ
の。え、そう。コウスケ好きな人か。
そう。
ハムが好き
なの。そうなんです。そうなの。
ハムが好きなのは違うでしょ。ハムが好きは
違う違う違う。
ポニョの中の話じゃん。
そうそう。ポニョやってた方が今この声やってて、まあその前にあのね、あのチミモとかね、そういうのも出てたりとか、うん、されてるんですけど、これがちょっとね、あんまりもドハマりする面白いっていう。もう一つ、姫騎士はバルバロイの嫁。
うん、
あの、
うん、
ちょっとね、あの姫様拷問の時間ですね。なんかちょっとなんか似たようなニュアンスが。
食べるやつに。
パニさんの匂いか。
まあ、ちょっと違うんだけど、なんかこんな匂いがするという結構面白い。
うんうんうん。
笑えるお作品ですね。
はい。
はい、他にもね、いろいろあるんですけど、また、田村ゆかりさんが、またあの、天の声みたいな、あの、アニメのね、なんかやってるとかね、そういうのもあったりとか。はいはい、まあ、あとはね、ポンスカとかね、とんがり帽子の鳥、なんかこの辺結構ね面白いんで、あと伊勢貝のミリの丘、この辺がちょっと今回おすすめでございます。
おー、チェックチェック、
はい、チェックチェック。というわけでまだね、他にもね、いっぱい一回紹ね、本当にね、本当いっぱいあるんでね、
紹介したく
て、紹介ね多すぎてね。あとライアーゲームとか神の雫がなんで2026年になってやってるんだろうってね。まあ見てるんですけど、はい、というわけで、はい、というわけで2026春アニメデビューのコーナーでございました。
はい。
はい。というわけで、さて、そろそろ終了のお時間がやってまいりました。
はい。
ゆうからラジオ放送局ではリスナーの方からの感想、要望、メールにて募集しております。メールの宛先はradio@ゆうから.comです。スペルで言いますと radio@yu-kara.com です。または、ゆうから公式サイトのお問い合わせフォームから、ゆうからラジオと明記の上、メッセージをお願いいたします。はい、またですね、YouTube ではですね、あの、過去のアーカイブを配信しております。そこにもチャンネル登録、高評価、入れていただけると嬉しいです。
コメント
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。
はい、時間どのくらい待ってるかがね、全然自分が把握してなかったっていうね。
まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま
あ。春ですしね。
春だから。
やばい、季節のせいになった。
そう、春だからね。
季節のせいしてる。
そうそうそうそうそうそう
そう。そう、あ、収録時はね。まあ。
お世辞だしね。
そうですね。まあ。次回のゆうからラジオのみつさんのコーナーは恒例のものがあるから楽しみですね。
次回はね、あのニコニコ超会議のね、裏話などの話できればいいかなって思ってるっていうね、そんな感じでございますよ。
めっちゃ告知。
もう先月からってっからね。
そうなんですよね。はい、まだ今を生きる収録時の私たちはこれからですもんね、ニコちゃんはね。
そうそうそうそう、ね、これから
メタイキのメタイキの
そうそうそうそう、はい、ニコ町終わって、はい、出張の人です、はい。
やめてね、
寝坊しない
ように急にぶち込むのやめてね。
はい。
間違いね、危ね危ね。
そうはい、というわけで、そうそう、お時間でございます。それでは今週の相手はダックシーミツと
音楽紹介パーソナリティのアイト、
アキラと
ジョニーでお送りいたしました。
はい、それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。またね
またね。